皆さんおはようございます、コーヒーも一杯、今日も始まりました。うだるような暑さから雨季へ、季節は梅雨へ向かおうとしています。皆さんどんな毎日を送っていますか？盛岡の街は、少しずつ通常モードに戻りつつあります。街には人があふれ、皆思い思いの時間を過ごしつつある平和な毎日が戻ってきているような今日この頃ですが、今朝は改めて、いつでしたっけ前回、5月かな、5月の前半に、お招きした方をもう一度お迎えして今ここにいるんですけど、自家焙煎コーヒー6月の鹿の店主熊谷さんを今日はお迎えして、6月の現状というテーマで、コロナウイルスが我々のスモールビジネスにもたらしたもの、それから、その変化と、これからの商いについて約1時間一緒に話していきたいと思います。熊谷さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これは収録なんですけど、実は夕方に収録をしているので、全然朝じゃないんですけど
そうです、
はい、
まだ明るい
けど明るいですけどね、はい、閉店後のブックなどの店内で今収録をしています。はい、実際今6月に入って、緊急事態宣言が盛岡でも敷かれたんですけども、解除され、どうですかお店の方は？ちょっとずつお客さんが、
そうだね、お店は先週の週末かな、なんかちょっと動き始めたかなっていう感じはあって、ちょっとずつ、
はい、
やっぱ店内でも飲んでも大丈夫ですか、みたいな感じで、もうちょっと前からお店の中でも飲めるようにはしてたんだけど、ちょっとやっぱり皆さんの方がちょっとこう、警戒っていうか、様子を見ながらって感じでこう来てくれるんで、そこはなんかこうやってる側もあんまり、神経質にならなくていいかなって感じでなんかやれてますね、今のところ。
実際その、コロナウイルスが、蔓延して、盛岡も感染者はいなかったんですけど、やっぱりみんな、家の中にこもるようになっていた頃、6月の鹿自体はどんな営業スタイルをとっていたんですか？
うちはもともとコーヒー屋っていう、自分の中でコーヒー屋って思ってたんだけど、やっぱ喫茶が結構メインなお店作りになってたと思うんですね。でやっぱり今回みんなお店に行っちゃいけないっていう状態になった時に、うちはコーヒー屋だったから、あれコーヒー屋って何ができるんだっていうか、なんだっけって、やっぱりそればっかり突きつけられたっていうかね、何をやってったらいいんだろうかっていうか、そもそも何やるべき場所なんだろうかっていうのをすごい考えて、喫茶は、僕個人がやりたいことだったりっていうのもあるから、やめるってことは考えなかったけど、一回引くっていうためには、じゃあどういう仕事があるのかって、どういうふうにこう売り上げを立てるとか、あとは誰かに届けることができるだろうかっていうので、まず始めたのはオンラインショップですね。オンラインショップ、もともと E メールとかで受注して、なんか全部メール返信してじゃあ発送しますみたいな感じでやってたんで、そんなに積極性がなく、
もともとはホームページが、6月の鹿のホームページがあって、それに、多分なんか一言書いてたよね、焙煎豆売りもします的な感じ
で、地方発送しますみたいな感じで書いて、そこから入るとメールが、メーラーなんていうんですか、メールアドレス、メーラーが起動して、記入する項目とか全部出るようにしてやってたんだけど、やっぱ結局カートがあるわけじゃないし、支払い方法も郵便振り替えだけでやってたから、
すごいよね。
え
郵便振り替え
すごいでしょでもそれを最初始めた時っていうのは、 なんかそれをそれでも買ってくれるお客さんに届けられればまずはいいかなっていうので、うんうん、
よっぽどだよの人だよね。
よっぽどだよね。
飲みたいっていう
そう
郵便振り返してまでも。
だから今リピートしてくれて今までリピートしてくれてたお客さんたちっていうのは、
う
ん、よっぽど
そうだよ、ね、
コアなお客さんで、
そうだよね、
本当にありがたいんですけど。
それは素晴らしいわ。
結構 いますよ。
あ、本当。
結構長い感じでみんな定期的に注文して、
だって毎回注文しました、うん、で郵便振り替え郵便局に行き、
そうそう、お客さんがね、
お客さん行くんだよね、
そうそう、
郵便振り替えをしてで豆が送られてくるっていう、
すごいよね。
いや理想的な商売の
あり方、ほんとなんてなんてあれなんだって思ったけど、でもやっぱそこやっぱ大事なんじゃないかって思ってて、うんうんうん、やったんだけど、
はいはい、
でもこの緊急事態宣言出て、うん、外出ていいの、
うん、
でそもそもあのコーヒーはさ郵便とか、
はいはいはい、
宅急便とかで送ればいいけど、うんうんうん、支払いこれ
そうだよ、ね、
郵便局行けんの
って、そうかそうかそ
うか、つ、ね、つけっていうか、うん、後でもいいけど
って
言うと、うん、
はいはい
はい、やっぱお互いなんかちょっと、うん、ちょっとすっきりしないかなっていうのがあって、うんうんうん、でそれで、まあ、早塚さんのねブックナードのホームページをそこをチェックして
あ、チェックしたの、
こういう方法を使ってるのかっていう
あ、
でまあ知ってたけど、
はいはい、
ストアーズとか、
うんうんうん、
ベースとかね、
はいはい、いろいろ
あるから、
うん、
どれ使おうかなって、 とりあえずその、
うん、
早くみんなに届けられる形を作りたいっていうので、
うん、
まあ、スタッフの力を借りて、
はいはいはい、
2日で立ち上げましたね。
あのね早かったですよねだからそれもあのいつもびっくりするんだけど、うん、朝時間に営業切り替えた時もそうだけど、割とやっぱり準備が下準備がそんなになく、いきなりえみたいな始めました的なね、やっぱりそれはそういう背景があったんですね。だから喫茶がまあ結局みんなが家の中にいる時間が多くなり、であの時は多分みんなお店に行くってことがまあできない状態だったじゃないですか。でもね、常連さんとか多分喫茶したいっていう人は少なからずいたとは思うんだけど、
来てたけど、
うんうんうん、まあでも逆にその流れとしては、じゃあその豆売りをするとか、コーヒーを家で飲んでもらうっていう発想になったってことだよね、多分。
その飲み方、うん、飲まれ方っていうの の、バリエーションを今まででない形を、
うん、
考えなきゃいけないっていうのはやっぱ考え、はいはい、
うん、
その時考えてたんですよ、うんうんうん、だから例えばだけど今まではネルドリップで入れて、
はいはい、
あ、まあ、注文が入ってからネルドリップで入れて、うん、お客さんに提供してっていうのをやりたいって思ってやってきた、
はいはい、
そのためにコーヒー豆の焙煎したり、
うん、
剪定したりっていうのをやってたけど、うんうん、例えばテイクアウト、
はい、
まあ、トゥーゴーみたいな、
うんうん、
形っていうのはやっぱアメリカでも見てきたりしてるし、
うんうん、
まあ、世の中的にはそういうものに需要、うん、ニーズっていうかね、
はい、
あるっていうのは分かってたけど、うん、
はいはい、
どうしてもやっぱりそのすごいクラシックなスタイルのコーヒーをやりたいと思ってやってたから、
うんうん、
なかなかあれを紙コップとかこのプラスチックのこのカップに収めるっていう、
はい、
イメージができなくて、
うんうん、
でやっぱ苦しんでってか二の足を踏んでたってか、うん、やろうかやるまいかってずっと考えてたけど、うん、そこはできなくてきて、
はいはい、
まあ、今回のやつが起こったことによって、うんうん、もうやらざるを得ないっていうか、
そうだよね、
無理やり やるんだけど、
みんな結局コーヒー飲みたい人はお店に来るけれども、
う
ん、お店では飲めないわけだから、
そうそう、
まあ、飲めないわけじゃないけど、まあね、
うん、
飲めない状態になってるので、うん、だからトゥーゴーするしかないっていう状態だったわけでしょ。
そう
したらそのやっぱりそっちの方法論をいかに精度を上げるかってことを考えるしかないですよね。
まあそうだね、
うん、
精度、そう、とりあえずやってみないことにはわからないっていうか、
うん、
でも今回やって本当に面白いことは、
うん、
やっぱその自分で考えてるだけのことって ってめちゃくちゃちっちゃくて全然予想外にやってみたらいいなってことばっかりだったんだよね。
はいはい、
例えばテイクアウトとかでやったってじゃあどれぐらいの濃度がいいんだろうかみたいなとかすごい考えて、まあ結果的にはモーニングコーヒーと同じぐらいの濃度に仕上げてはいるんだけど、そういうのをやってみたりとか、あとあったら一番面白かったっていうか、岩井沢工務所さん、
はいはいはい、
お店の施工をしてもらった岩井沢工務所っていう工務店があるんですけど、
はい、
そこが岩井沢由美子さんが、はい、あのベンチをね、
ああなんか見た、
はい、作ってくれたんですよ、店の外に、
はいはいはい、
それとかもすごい、ね、うん、お店がね 1.2 倍2倍いかないかな、うん、ちょっとすごい広くなった感じがする。
あ、
そこができた。
なるほどね。はいはいはい。うん、席が増えたっていう感じ。
席が増えたし、なんならちょっとオープンテラスができたじゃないけど、
あ、
なんかそういう感じになった
の、ね。はいはいはい。
それができたことによって、最初はテイクアウトって思ったけど、うん、そこにカップで行く人がいるんだよ。
なるほど。はあ、はあはあ。
店内のカップでここで飲んでもいい。
なるほどね。
人が出てきたりとか、
ね。はいはいはい。
したり、あとはあの、うん、まあ、犬の散歩で来てね、
うんうんうん、
最初雨どいにこう止めてコーヒー会に来てくれてた人がいたんだけど、その人がいたからやっぱ岩井沢さんに相談して、うん、あのリードつける
やつつけ
てもらったりして、はいはいはいはい、だからねやってみると本当にいろいろ新しいアイデアっていうか、うん、自分の頭だけ考えてるなんてなんだ、
なるほど、
ね、なんだみたいな、
うんうん、確かに。だから今回は、なんて言うんだろう、起こるべくして起こったわけじゃないんですけど、あの起こってできれば起こってほしくなかった事態なんですが、でもその残念ながら起こってしまって、
うん、
でみんないろんな制約が生まれたわけじゃないですか。
生まれたね。
でもその制約の中から、みんながもがきどうしていこうかって考えた結果、
うんうん、
逆にその制約の中で、まあ、アイデアもいろいろ当然ながら生まれてくるし、
うん、
今まで挑戦しなかったことに挑戦してみたら意外といけるじゃんみたいなことが割とあの6月の鹿に限らずなんか他のお店さんでも多かったような気がしていて、
ちょっとね、試してみやすいっていうか、うん、
そうだよね、
その今までの常識みたいなのは通用しないから、
うんうんうんうん、
ちょっとやってみたいなと思ってたものをやってみるっていう機会には、うん、
はいはいはい、
本当になってるんじゃないかって。
なるほど、うん、ここで一曲かけましょうか。
しゃべだいぶ喋ったね、
は
い、
そうだねじゃあ何をかけましょうか。
そうですね、はい、今日も3曲選ばせてもらって、
はい、熊谷さんセレクトです、
はい、
今日も、
まあ、今日じゃあ1曲目はあの、
はい、
クルアンビ。
クルアンビですね、
アメリカのバンドなんですね、はい、
アメリカのバンドです。クランビがアメリカのバンドだって知らなかった、
はい、知らなかったんだけど、なんか3枚目ぐらいのアルバムが今月出るらしいんですよ、
ね、そうですね、
もうでかい、
もうでかい、はい、
もうでかい、はい、
はい、
それの先行シングルが、
はい、
So We Won't Forget っていうやつですか。
タイトルいい、いいですよね、
いいよね、
うん、So We Won't Forget です、うん、
Won't Forget ですね、うん、
はい、
これを、
はい、
じゃあおかけします。
はい。
聞いてみて。
はい。 はい、曲はクランビンで So We Won't Forget をお送りしております。この PV 見たことありますか？
見ました、見ました。日本で
さ、そうそうそうそう、いいよね、
いい、
うん、
いいっていうか、え、これ日本なのかなみたいな、
あ、なんかそうそうそう、あのどこでもない国のような風にも見える。
そう、ね、最初さ、何人、そう、アメリカ人ってちゃんと調べてなかったから、うんうん、
はいはいはい、
なんか味、台湾と
か、はあはあ、
中国で撮ってんのかなと思ったら、パトカーが日本のパトカー
だったから、はいはいはいはい、
なんじゃこれって
。そっか、
びっくりした。
それでだからアメリカって分かんなかった。
アジア人っぽくはないよね。
はいはいはい、
そうそう。あんまりその詳しくアーティスト知らないから、
うんうん、なるほどね。
なんか単純にでもなんかね、3枚目らしいけど、うん、なんかちょこちょこ こう聞こえてて、
はいはい、でもそんなに興味なかったんでしょ、あの今まで
なんかこうグッと来なかった、
うんうんうんうん、まあ、この曲で、
はい
はい、
で本ね、アルバムが出るっていうの
は
ちょっと買おうかなっていう、
はい、買ってください。予約してください。
予約できないから、ね、はい、買います。
それでまあちょっとさっきの話戻るんですけど、
はい、
まあ、制約のある中で、みんながもどかしさを感じる一方で、まあ、必要に迫られて、例えばオンラインストアを立ち上げるとか、まあ、2GO を強化するとかっていうことは、もともと喫茶と、焙煎の豆売りをやっている状態だったらそこまでいかなかったじゃないかなと思うんですよ。あ、行ったかもしれないけど、
まあまあそうだね、うん、アメリカに行った時のこともね、うん、この間聞かれてちょっとちゃんと答えられなかったんだけど、うん、なんでアメリカ行ったのって言われて、
はいはいはい、
普通だったら行かなかったかもしれないって思ったんだけど、でも単純にその時から思ってるのは、その自分が考えて、あ、コーヒーを作ってる時に、うん、思い通りに作れないんだよね、うん、未だに、
はい、うん、
未だに作れないって思ってる。
ほう、
でも、できないってことはさ、はい、そのためのちゃんとしたアイデアが僕の中にないってことだよね、
は
い、でそう思ってたから、はい、そういう時って外からアイデア入れるしかないって思ってるから、
うん、
そういう時はっていうか、ほとんどが外からもたらされて、うん、自分でなんか考え直して、
はいはい、
あ、こういうことかとか、新しいものにしていくって思うようになってたから、
はい
はいはい、あの時誘われて、うん、これ行かないっていう選択はそもそもないし、
うん、
で行ったらなんか違う、うん、自分では生み出せないアイデアとか、
うん、
今では生み出せないアイデアみたいなのがあると思ったから、はいはいはい、アメリカも行ったし、
うん、
今回のやつだってやってみて違ったらやめればいいだけで、
うん
うん、
なるほどね、
あるいはやってみて、うん、あ、こうした方がもっといいんじゃないっていうのが絶対どんどん出てくるから、うん、そしたらそうすればいいっていうか、
うんうんうん、
なんか元からの性格的にはなんか完璧主義っていうか、
うん、
きっちり考えがまとまったりとかしてからやるっていう方の人間だったと思うんだけど、うん、そんなことやってたらね、いつまでたってもできないっていうのが分かったんでね、うん、実現しづらい、
うん、
スピードも遅いし、
はいはい、
でそう思ってた時に、うん、まあ、とりあえずやっちゃって、
うん、
まあ、その後に検証するというか、
うんうん、
うまくいかない、あ、じゃあどうしたらいい
ん
だ、
うんうんうん、
あ、じゃあこれはちょっとやり方まずいからやめて、うん、じゃあ違う方法を取ろうとかって、うん、やればいいだけだっていうか、うん、なんかやっぱり、うん、やろうかな、どうしようかなって思ってるよりは僕はやっちゃうっていう、うん、
はいはいはい、
やってみてって感じ。
それはでも最初の頃からそう思ってたんですか、うん、つまり、お店を始めた頃、
それはね違ったと思う
だよね、
うん、
じゃあそれは何だろう、お店を続けてきて経験上、
うん、
そうした方がいいっていう境地にたどり着いたのか。
お店をだって何年や、今9年、もうちょっとで丸9年になるけど、うん、やっぱうまくいかないわけですよ、う
ん、はい、
コーヒー作ってたって、
うん、それは不思議ですよね。あんなに美味しいコーヒーを生み出してるのにうまくいかないって思ってるわけだ。
でもそれ はなんか分かんないんだけど、うん、もっとなんとかなんかできないかなってずっと考えてるだけで、うん、ここを目指してたけどこのちょっとそこ近づいてくると、うん、ちょっともうちょっと先が見えちゃうっていうさ、うんうん、なんかだから永遠にゴールない
んだ。まあでもそうなのかもね、うん、だからそのいやすげえ僕美味しいコーヒー入れられてるって思ったらお店としては終わりなのかもしれない、
うん、あんまりそういうものに興味がないっていうか、うんうん、音楽をいっぱいずっと聴き続けてるのもそういうことかな、うん、あ一回聴くのやめたけど、
はいはい、
最近また聴いてるぞっていうのは、うん、やっぱりその自分が分かんないものを理解しないと、うん、あ理解っていうか認めて、うん、認めるって何でしょう自分が分かんないものにこそ新しいアイデアもあるし、
はいはい、
それだって高校生の時からそうだもんだって、うんうん、冷静に考えたら、
うんうん、
なけなしの小遣いでね、うん、CD3000 とか買って、うん、やべえなんか全然分かんねえどうしたらいいんだみたいなのをさ、
はいはいはい、
分かるまで聞くっていう、うん、なんでそんなことを始めちゃったのかちょっと分かんないけど、
うんうん、
でもそういうのがあったから
何かだからその、例えば3000の CD を買ったっていうのは、経験体験を買うようなもんじゃないですか。
そうだ、ね、
音楽を聴くっていう、
まあ、だから主張もできなかったしね、うん、当時は
自分の中にないものを何か、うん、入れようとした。まあ音楽を聴くっていうのは僕もそうなんですよね。だから全く未知のものとか、うん、過去のものでも自分が全く聞いたことがないものとかの方が、
うん
やっぱりちょっと心躍るし、
うんそうう
ん、
なんかねそういうのもあるから、
うんうんうん、
何かをやる時も、
うん
ま、最近はそういう
割と
そういうことなんだな
っていう、うんうん、オープンマインドなわけだ。
そうだね、うん、自分なんて何も知らないっていうか、
うん、
やっぱそれは本当コーヒーが、
うん
思う通りに作れないっていう悩みが9年間、
すごい
前の店からだから13年間とか。
あーへ
ー、だって同じ材料使ってるのに入れる人が違うだけで味が変わったりとか、
はいはいはい、
例えば使うコーヒーミルが変わっただけで味が変わってたりとかするようなものなんだけど、うんうん、だからね、果てなんかそういうのを考えてると、うん、やっぱ自分なんて何もできないなと、
うん、
何もできないなとかまだ全然何も分かってないから、
はいはい、
まあ、勉強し続けようとか新しいアイデアを探し続けるっていうか、
うん
う
んうん、
っていうふうに考えてるかな。
なるほどね、
うん、この間大谷実さんと喋った時も、うん、やっぱそれはすごく同じものを感じたっていうか、
うんうん、
なんかだって会う人からこいつから何取ってやろうかみたいな感じで、
あそうだよ、ね、
姿勢だって言ってて、うんうん、すっごいなんか面白いな。
大谷さんはでもめちゃめちゃ自信家だったそこは唯一
100%
違うところだった。
まあね、でもあれはさ
いや、まあ、あれはあれリップサービスだと思うけど、あれは
リップサービスだと思うけど、うんうん、だから姿勢としてはすごいなんか、うん、かっこいいな
って。かっこいいよね。いやかっこよかった、うん、大谷さんは。
だからね、真似しようか。
まあコロナの話にちょっと戻っちゃうんですけど、
うんうん、
実際ぶっちゃけね、ぶっちゃけ売り上げはどうでしたか。
売り上げはね、
そのだからまあパンデミックになって、
はいはい、
通常時平常時に比べて。
落ちますよ、当然。
当然
落ちる、
うん、
当然落ちるし、
うん、
なんか一瞬どうしたらいいかなってやっぱ思ったけど、
うん、
でもあんまり暗くはなんなかったっていうか、
うん、
悲観的には考えなかったっていうか、うん、逆にちょっとだから何できんだって速攻考えて、
うん、
やっぱ通販を始めた時の手応えっていうか、
うん、
反応、お客さん、世界に人っていっぱいいるんだ
なって
思ったっていうか、
そうだよね、でもオンラインストアは本当にそう思うと思う、
すごいと思って、
はいはいはいはい、
世界って広いなって思ったっていうか、だからね、 にその、うん、じゃあどう、じゃあこれ豆を注文して買ってくれた人に何できるかなっていうのは今も考えてる、はいはい、
ああなるほど。だから皆さんが6月の鹿の焙煎された豆を購入するじゃないですか、
うん、
でその豆を例えばお店と飲むのと同じように飲めるかって言ったら
それは、
ね、まあ、違うわけだよね。
難しい、
難しいわけだよね
多分、
うん、まあ、人それぞれで飲んだりするわけ、まあ、ペーパーで飲むのかネルで飲むのかとか、
そうそう、なんかそういうところに今は気持ちを向けてて、
うん、ああそういうことなんだ、
うんうん、だから器具を、
器具をね、はいはいはい、
どういうのがいいんだろう、まあ、うん、そもそもそこに皆さんがね、うん、どれぐらい疑問を持ってるかっていうのにも気づいてなかったし、
はいはいはい、
それを知るきっかけにもなったし、うん、今回のやつで、うん、
一つ思うのはだからそのストアーズを立ち上げて、
うん、
立ち上げ6月の鹿が立ち上げた瞬間に、うん、まあ、オーダーがたくさん全国から来たんだと思うんですよ、
うん、
それっていうのは、6月の鹿っていうのは盛岡の店なんだけど、
うん、
みんな待ってたってことだと思うんだよね、つまり
待ってたのかな、
うん、そうじゃない、まあだから
待ってるよ、でもそれは飛び越えてこれなかった
よね、そうそう、もっと気軽に買えたらっていう、
壁が高すぎた、
その潜在的なニーズが、まあ状況が状況でみんな家でコーヒーを飲みたいっていうニーズがあったと思うんだけど、
うんうん、
でもその、 潜在的なニーズが多分顕在化したっていうことだと思うんですよ、うん、だからみんなそれだけオーダーが来たし、
うん、それはね、そう、本当に感謝しかなかったね、
逆に言うと、でもそのだから、コロナウイルスが、蔓延して、
うん、
ストアーズを立ち上げて全国のお客さんと取引をしている状態じゃないですか今、
うん、
で今例えばインスタグラムでアンケート取ったりしてたじゃない、
うんうん、
それは、顧客っていうのは、まあ、例えば今までだと岩手と全国のちょっと、まあ、その、
うんうん、
乗り越えてきたお客さんだけに、うんうん、対して熊谷さんは何かを考えてたけど、はいはい、要は全国 の、 そのオーダーしてくれた人たちの、まあ、顔は見えないけども、
はい、
名前とかはなんとなく分かるし、うんうん、オーダー数も分かるから、
うん、
もっと広い視野で物事を見れるようになったっていうか、
本当に思った、
そういうことだよね、
海に出た感じ
した、はいはいはいはいはいはい、海原広かったみたいな、
そういきなり、そう、亀がいてからいきなり海に出たみたいな感じだ、ね、
確かに
視野にはなったけど、うんうん、じゃあさて何しようか、
うん、
何しようかっていうか、うん、何ができるだろうかっていうふうに考えたっていうか、うん、まあ、単純に来て飲んでもらうっていうのと違うけど、
うん、はいはい、
やっぱコーヒーって、
うん、
コーヒー屋さんの数だけね、
うん、
いろんな味わいっていうか作り方もあるし、
はいはい、
あれだけど、例えば僕が作ったコーヒーだって、
うん、
すごいグラデーションがある、
うん、
僕が入れたやつと、
はいはいはい、
あのスタッフの人に入れたやつ、うんうんうん、豆を買ってって誰かが入れたやつとか、はいはい、味わいにすごいちょっとずつ差があったりすると思うんだけど、うんうん、なんかそういうものが、
うん、
あ、存在するんだなっていうか、
はいはいはい、
今日、
うん、
なんかそれ最初だから自分がこうだと思って作ったのが、うん、まあ、理想のものを作りたいみたいな感じで作ってたけど、うん、やっぱりそれを飲んで何をしてもらうかっていうことなんだなっていうのを考えるようになったら、そこにすごいグラデーションがあったっていいんじゃないの
っていう
ふうにちょっと 気が楽になったっていうか、そういうふうに考えられるようになったから、なんかすごく勉強になるなって思いますよ、毎日、
うん、そうか、でもよかったって、まあパンデミックは良くないんだけど、
パンデミックは良くない、
パンデミックは何回も言うけど良くないんですけど、
うん、
そういう視野が広がったっていうのは6月の鹿からすると大きな収穫だよね、
うん、お店的
に間違いなく
自分的にもやっぱりそこは大きかった
し、うん、そうだよね、
あとはやっぱり自分では何がやりたいのか分かってるつもりだったけど、うんうん、やっぱりそれは分かってるような分かってないような、
うん、
曖昧だったっていうか、
うん、
コーヒー屋って言ってたけど、
うん、
まあ、いろんなメニュー出したりして、 紅茶とかあったりとか、うん、いろいろあったんだけど、はいはい、まあ、とりあえずそれ全部やめたんですよ実は。
あ、そうなの。知らなかった。
実際やめてて、こっそり、
うん、
まあ、そういう変化をまず、まあ、今だったらやりやすいな、うん、やりやすいっていうか、うんうんうんうん、だからなんかとにかくコーヒーになんか意識を持ってこう、はいはい、コーヒーが何なのかとか、うんうん、あとはそのコーヒーをみんなが家で飲む時のイメージみたいなのを、あ、もっとそういうことに自分の時間を使おうと思って。
なるほどね。ま
あ、お菓子とかも結構作ってたけど、うん、今はもうスコーンだけにしてるし。
そうか。あ、チーズケーキも。
チーズケーキはまあお客さんのね、
うん、
あの動きもまだそこまで元通りってわけじゃないし、
はいはいはい、
でも やってみて思ったのは、このテイクアウトと店内の割合が面白いぐらいに、うん、あ、2GO ってこんなにみんなしたいんだね、
うんうん、はいはいはい。そのあれじゃない、だからサンフランシスコっていうか、うん、ベイエリアから戻ってきて、
うん、
2GO 始めたじゃないですか、うん、でそれは、まあ、僕も含めてだけど固定ファンはいたと思うんだけど、うん、みんながもうほぼ 2GO になって、
うん、
その間口がもっと広がったでしょ。
広がった
。でそれが、まあ、例えば、今あの層で言うと、
うん、
お客さんが戻ってくるじゃない、喫茶を、うん、喫茶を待望してたお客さんが戻ってきます、うん、でもそれに例えば 2GO のお客さんが加わることによって、乗じるっていうか、つまり2倍になる、
客数は
増える、
ね、可能性がある、
可能性があるね、
うん、それはあるから、ただそれ、そういうことを考えると、うん、やっぱコーヒーしかないですよっていうスタイルでやった方が、
うん、
やっぱいいのかな、
うん、
やっぱ今まではあの、なんて言うんだろうな、コーヒー以外を飲むお客さんもやっぱ
多か
ったわけで、その人たちにはちょっと、
うん、
やめちゃったなって思われてしまうかもしれないんだけど、うん、でもやっぱりそのコーヒーに専念 してった方がなんかその辺っていうのはお客さんの方も分かってもらえるんじゃないかなと思って、それでやっていこうかなと思って。
なるほどね。
で
そうか、
そうだね。
もう一曲かけましょうか
喋ってばっかり。
いや、いいよ。
はい、
何をかけましょうか。
じゃあジョックストラップ、
はい、
これはイギリスのユニットですか、
はい、ユニットですね、2人組のユニットかな。
久しぶりにワープとか、
ワープだよね、レベル、
ワープから出る、CD、なんだ、レコードを買うって、
うん、
何年ぶり、
スクエアプッシャー以来と
か何十年ぶりぐらいの感じだったんだけど、うん、そのいや今イギリス結構面白くなってるな
って
。
そうだ、ね、うん、
そのジョックスラップっていうユニットの、
はい、
あれは何ですか、ミニアルバムみたいな
EP かな、
はい、うん、昨日出たんですね、
はい、
ウィックドシティっていうんですか、はい、それのアシッド、
アシッド、はい、
はい
はい、
これを着て、はい、
じゃあジョックストラップでアシッドです、
はい
はい。
はい、チョックストラップでアシッドをお送りしております。かっこいい。
かっこいいよね。
いいよね。
いい、うん、てか、ほんと、なんていうの、若い人たちすごいね。
最近のね
え、ずっとじゃないのかな。
アーティスト。
あ、そうか、
アーティストでしょ。
なんか、やっぱね、若い子たちのやつ聞きたくな、聞いちゃうんですね。
あ、それはだからあれだよね、さっき言ってたこととイコールなんでしょ。だから、つまり、
そうそう、
自分にないもの、
ない、
わからないもの、
なんかその、単純には、うん、思いもすごいあると思うんだよね、
うん、
若い時の方が、
うん、初期衝動というか、
それでさ、昔のなんていうの、ちょっと前ですよ、
うん、
80年代とか、
はいはい、
今も分かんない、分かんないけど、うん、その辺のやつを聞いた、
うん、
若い人たちが今や
ってる
やつとかを、
はいはい
はい、聞くと、うん、やっぱそれについていける、
うん、
自分でよかったなっていうか、
ついてってるよね。
頑張って
る。すごい、まあでもすごい追ってるなと思って。
分かんないけど、なんか面白いじゃないですか。うん、
僕は半分ぐらい分かんないんだけど。
分かんない。
あ、音楽としてね。
あ、そうだね。
うん、あの、まあ理解不能だなと思う時もあるけど。
うん、
いや、熊谷さん見事についてってるな。
慣れるまで聞くっていう。
たまにすごいやつとか聞いてるじゃないですか。
そうだ。いや、修行です。
修行、いや、なんかいいね。
刺激、刺激
か。いや、そういう音楽の聴き方もいいと思います。
そうなんです。
はい、で、なんていうか、僕が面白いなって、面白いなってすごい不謹慎なんですけど、
うん、
今回、カルタさんも、
うんうん、
まあ、あの一緒にね、
うんうん、
今回企画をさせていただいて、はい、Keep Calm, Think Yourself っていう企画をやらせてもらったんですけど、
うん、
僕も初めて、というか、あのオンラインストアは当然開設をして、ずっ と、店頭販売とオンラインストアの2つの軸でやってたんですけど、正直オンラインストアってそんなにお客さんの顔は見えなくって、まあ常連さんでいつも買ってくださるお客さんとかはなんとなく名前で覚えてたりするんだけど、キープカームをやることによって、当然カルタさんとか6月の鹿のお客さんも、まあ、買ってくださってたと思うんですよ、うんうん、注文してくださってたと思うんですけど、
全然分かんないよね。
ああ、そうそうそう、誰がってね、分かんないよね。でも今回すごい面白いなと思ったのは、うん、お客さんのレスポンスが、
はいはい、
ものすごかったってことなんですよ、
はいはい、
つまり、コメントをくださったりとか、
うん、
届いたことに対する、まあ、レスポンスがインスタグラム上、はい、SNS 上であったりとか、はいはい、なんかそれに、
そうだね、
そう、それが僕は今までそういう手応えが全くない中でオンラインストアやってたので、
うんうん、
それはね、僕今回、僕にとっての、まあ、パンデミックの中での一つの気づきというか、
うん
うん、だからちゃんと届けて、レスポンスが返ってくるっていうか、一方通行だったんですよね、今までは割と、まあ、店頭ではもちろんあるけども、コミュニケーションっていうのは、
なんかその、まあ、それあなんだ、キープカムのやつもあるし、うんうん、またなんか全然違うかもしれないけど、うん、Zoom とかを今回初めて使ったりしたんだけど、
はいはいはい、
コミュニケーションっていうのがちょっとアップデートされたんじゃないか
と、う
ん、ちょっと感じてる。
そう
だね、そのキープカムのやつもなんかレスポンスするかどうかっていうのを、みんな今までは聞いてたってか、
はいはい、
あんまりこうグッとは来なかったところを、
はいはい、
あ、言っていいんだなっていうのをみんなこう感じたっていうか、なんかそういうことなんじゃないかなってちょっと
思
ったんだけど、
コミュニケーションがアップデートされたっていうのは確かに面白い考察ですね、うん、あの、今まで、まあ、面と向かってやり取り、当然話をコミュニケーション取るとか、うん、あとはその、まあ、Eメールとか、
うん、
あったと思うんだけど、当然ああいう状態になって、まあ、人と会うことはできない、うん、で、まあ、遠方の人とも会えないってなった時に、みんなそのコミュニケーションの手段を限定されるんだけど、
うん、
そこの中で工夫したと思うんですよ。
すごいしたよね、多
分、うん、だからいかに自分の思いを伝えるかっていうことに、例えば SNS、まあ、インスタグラムのコメントを一つにしても、
うん、
みんな多分苦心した跡がなんとなく感じられて、うん、だからその精度が上がってるような気がするんですよね。 つまりコミュニケーションとして到達させようっていう思いの強さみたいな、ね、
今まではなんかツイッターとかの感じだったからかも、
うん、
なんか、
はいはいはい、
捨て台詞じゃなくて言ったらいいな、
うんうん、わかりますよ、
つぶやいただけみたいな感じで流れてっちゃうみたいなのがちゃんと届いてるんだよ、
うんうん、
それに返信していいんだよっていうか、うん、返信していこう自分みたいな感じに僕も思ったし、なんかそれが本当になんかもうちょっと進んだなっていう
の
は感じたかな、
うん、なんかそれは、ちゃんともう IT 化がされてて、うん、僕らはだからその e コマースでそういうふうな取引をやってるんですけど、
うん、
世界もう今社会はそういう準備ができてる状態だったんだけど、
うんうん、そうだね、
踏み込んでなかっただけなんですよね。
そうそう、
つまり
なんていうんだっけ、孤独じゃなくて、ね、孤独じゃないな、うん、単語が出てこない、
孤独だじゃん、孤独、
孤独みたいなさ、
なんだろう、なんだろう、孤独、
みんなが孤独になってたみたいな
孤立、
孤立っていうかさ、なんかその、うん、みんな一人になってたんじゃないかなって結構思ってて、
ああ、はあ、
一人に、
あ、あのパンデミックの時、
その前から、その前が、
はあ、
ほら周りの空気を気にしすぎてて、
うん、はいはいはい、
自分って何なんだろうみたいな感じになって、うんうん、SNS をずっとやったからね、
はいはい、
多分な10年はやってるでしょみんな、
そうだね、
ツイッターから始まって、うん、でもそれをやってたことによって知らず知らずのうちになんかあの孤立してたっていうか、
うん、
自分で勝手にこう閉ざしてた、
うん、内省的になって
た、なってたのかなみたいな、それが開けるきっかけになった、
うん、
てか今回開きやすかったんじゃないのかなっていうのはちょっと、うん、僕のがなんとなく思っただけだけどね、うんうん、それがその通りかどうか分かんないけど、うん、なんかみんな意外と寂しかったんだね、
あーなるほどねはいはいはいそういうことか、
そうそう、
はいはいはい、
で例えばズーム飲み会みたいなのも僕もに何回かやったけど、うん、やっぱりねテレビ電話っていうものにすごい抵抗あったけど、
そうだよね、うん、
やってみたらさ、なんかすごいいい
いいよね、逆にそうそうそう、ね、あのああいう風にコミュニケーションが取れるのは、そうそう、
コミュニケーションやっぱ表情見えるのっていいかなっていう感じがしたし、うん、そういうのもあったんで、
うん、だから、まあ、そういう意味では多分あの、まあ、他でも言われてることですけど、働き方も変わるんじゃないかとか、
ね、
そう、その中で僕らそのスモールビジネスがこれからまあどういうことを期待されて、どんな風に変わっていくべきだと思いますか。
スモールビジネスか、
うん、まあお店
どういう風に、
うん、あ、つまり、社会が変わっていく何か予感を感じるわけじゃないですか、
うん、
今で、だから e コマースっていうのは普通に、僕カルタさんが今回オンラインストアをやったでしょ、あれがすごいな、
うん、
びっくりして、びっくりっていうのは、いや逆にすごい素晴らしいことなんだけど、
そうだね、
うん、あ、もうかかっちゃった、
かかっちゃった
ねちょっと待って、
かかっちゃったね、
かかっちゃった、この曲は、
うん、マジでこれいいんじゃない、
かけ、この曲かけましょうか、
かけといて、
はい、
違うやつで、
そうだね、はい、そう、
そうだね、
だからその、今まで、オンラインストアなんかをやらなかった人たちっていうか、うん、あえてやらなかったんだと思うんですよ、うん、つまり、うん、それは自分たちの、まあ、主義っていうか、うん、お店のスタンスとしても、
うん、
やっぱり直接お客さんに来てもらう、
うん、
で自分たち そのちゃんと世界観があった中で、うん、お客さんを迎え入れようっていうスタイルでやってた人たちだと思うんだけど、
うん、
その人たちがオンラインストアやったっていうのは、とても素晴らしいことだと思っていて、
そうだね、
うん、だからその中でも多分いろいろこう考えながらやっていくとは思うんですけどね、うん、今後でもちゃんと自分たちの世界観をそのオンラインストアの中に込めて外に発信していこうっていうフェーズに来てるっていうのが、う
んうん、まあ、腹が決まったっていうか、
うん、なんかね、そうそう、
そういう状態なのかもしれないし、うんうん、まあ、自分の、まあ、カルタさんのやつも本当いいことだなって思うし、うんうんうん、
そうだね。でも熊谷さんもそうでしょ。だからそのさっきの話だけど、オンラインストアを開設して、うん、まあすごいシンプルな話なんだけど、
結局に結局何をしたいのかなっていうのに尽きると思うね、うんうんうんうん、何のためにスモールビジネスなのか何なのか、大きくてもちっちゃくても僕はあんま関係ないって思ってるけど、うんうん、ちっちゃいからあんま力は小さいかもしれないけど、はいはい、なんかその僕がコーヒー屋やってて、うん、やっぱ朝やり始めたのとかもあるし、うんうん、やっぱその通販やってるのもあるし、うん、やっぱそのみんなちょっとねちょっとだけ背中を押したいというか、う
ん、はいはい、
ちょっとだけ今日いい日になるお手伝いみたいなのがコーヒーを使ってできればそれでいいんじゃ、うん、いいなって自分的には今回すごく考えて、うんうん、そのね、自分のコーヒーがめちゃくちゃ日本一だ一だとかっていうのって全くなくて、うん、自分の中では、うん、なんか自分が作りたい形にできるかどうかっていうのは、うん、まあコーヒーに関しては自分の個人的な目的だけど、うん、じゃあそれを使って何を社会に、うん、社会っていうかこの世界にできるかなっていうのをやっぱすごく考えたから、
はい、
なんかそのいいんですよみんな行ってきますよ。モーニングコーヒーとかやってて本当、
うん、
結構みんな元気になっていくっていうか、
うん、
ちょっと今日も頑張れるみたいな感じの人がやっぱり多くて、だからすごい毎週なんて言うんですか、ちゃんとみんなそのライフサイクルっていうか、
うんうんうん、
な
ん
て自分のね日々の動線のどっかにね、
うん、
位置づけてくれてたりとかして、うんうん、それでなんか仕事頑張れるかもしれないし、
はいはい、
それがなんかわかんないけど社会の、
うん、
にまたなんか、
うん、まあ、その人が一人、少し気持ちを切り替えて前向きな気持ちで働いてもらうことが、
う
ん、まあ、結果的にそういう人が増えていけば社会はいい社会になっていくわけじゃないですか、
うん、なんとなく
そういうイメージ、そのお手伝いをしてるっていうイメージ、
それの、うん、まあ一部っていうか本当さざやもんだけど、
うん、
でもスモールビジネスに関わらず、うん、なんか仕事をするっていう時に、
うん、
みんなそういう気持ちでやれば、企業に勤めてる人だってそうだし、
うん、
なんかそのみんなそういうふうに思って仕事できたら、
うん、
なんかすごいいい、
うんうん、
社会になるんじゃないかなと思っている、
うん、なるほどね、うんうん、まあ、そのパンデミックが起こった起こらないにかかわらず多分、僕らの目的は、まあ、当然お金を稼いで僕らは食べていくってこともあるんですけど、うん、だから社会に何かを多分その、自分のできることを供給して、
うん、
お客さんに喜んでもらう、でまあ、僕らは食べていくっていうサイクルじゃないですか、
うん、
商売っていうのは、よりだから僕はその、オンラインストアでキープカームっていうのをやらせてもらった中で、多分だからそのちゃんと本が届いて、
うん、
本が選ばれて届いたっていうことで喜ぶっていう人がこんなにたくさんいるんだって、
すごい個人的じゃない？
そうだね、
個人的あなたのために僕が選びますよ
本そう確かに
すごいよね、
うん、だから
それは反応して
くれるよ、それはね、うん、やっぱり大きな気づき
だ
った
よ
ね、
すごいと思う、
これがやることなんだ、
うん、
まあ選書をやることなんじゃないんだけど、より広い対象に向けて本を選ぶっていう行為が、
そうだ、
うん、
結構コミュニケーグッと踏み込んだコミュニケーションしてるなって思ったよね、
うんうん、楽しかった、あ、まあ、今も続いてるんですけど楽しいですよ、うん、そういうのはやっぱり、うん、だから
なんか、
うん、
それって気分よくない？
ないよ、なるよ、いいよ、
いいよね、
うん、
そうなんですよ、僕は気分いやでもそういうことだなと思って、
うん、
その気分がいいじゃん、
うん、
お客さんっていうか買ってくれた人たちも気持ちいいと思う
から、
うん、
はいはい、
なんかお金ね、
うん、
もちろんお金も稼がなきゃいけないですけど、
うんうんうん、
どっちも手にできるってい
う、そうだね、うん、
喜んでもらえて自分も嬉しい、
はいはいはい、
喜んでもらえて、うん、コーヒーのお代も頂戴できるっていうことだから、うん、なんかすごいいい仕事だなって僕は思って今もやってるけど、
うん、そうですね、うん、あとやっぱり今回思ったのは気づいたのは、うん、自分もそうなんだけど、うん、いざ消費者の立場になった時に、うん、小さいお店を僕が例えば通い続けたいなって思ったお店にやっぱりお金を落としたいって単純に思ったんですよね、
うんうん、
存続してほしいって当然思ったし、みんなやっぱり景気が冷え、景気っていうか消費が冷え込んでしまったじゃないですか、うんうん、パンデミックによって。だけどその中でも自分がちゃんと買い支えたいって思うお店に割とみんなきちんとお金を落としてくれてたような気がしていて、
それはあるんだろう
ね、うん、別にチェーン店が悪いとか大きいお店がね、うん、いいとか悪いとかじゃなく、
結構顔が見えるところにやっぱりみんな
そう
戻って
たかな、うん、そうそうそうそうそうそうそう、だからよりそれが瞬間的かもしれないけども、うん、強まった気がしていて、うん、僕もそれを感じたし、うんうん、だからそれがこれからなんかいい流れになっていけばいいなと思うんですけど、
うん、ただで転んでられませんか、
ね、そうですね
じゃあ何
する？七転び八起き。
何しようかで、ね、うん、本当どうしたら何できるかなってしか、うんうん、しかそれでしかないよね、うん。
まだ当然ね、コロナウイルスの影響はあるわけで、
ある、
ね、うん、まあ試行錯誤しながら僕らもやっていかなきゃいけないんですけど、はい、最後に一曲、
はいはい、
ちょっと時間も時間になったので、
だいぶ過ぎちゃったね。
はい、残り10分ぐらい。
そうだ、ね、最後はじゃあ、は
い、何をかけましょう。
大畑雄一さんと坂本美雨さんが大雨、
はい、
大雨っていうユニットを組んでるんですけども、
はい、
もう結成14年らしいんですが、
大雨が、
はい、やっとファーストアルバムが
あれファーストアルバムの
6月11日にファーストアルバムが出たんですね、
はいはいはい、
で僕6月の鹿の熊谷と、うん、あとは喫茶カルタの加賀谷真二さん、
はい、
あとは雑貨ひなの三浦佳子さん、はい、
あの伝説のバンドですか、
はい、と大畑雄一さんで MYO っていうバンドを組んでるんですけども、
はい
はい、それでちょっと前に盛岡公演があった時に前座でね、
はいはいはい、出たんだよね、
あったことがあって、うん、その大雨のファーストアルバムが出たっていうので、うん、これぜひかけてほしいと思って、
はいはい、
かけてもらおうと思ったので、さっきかけちゃった、
ね、はい、かけちゃったんだよね。
どうしようかな。
どうしましょう。
何
でもかけれますよ。
何でもかけれる。
あ、いや、これこの中。
あ、そっかそっか。じゃあ1曲目の。
はい。
あれ。
波間にて。
はい。
はい、じゃあ大雨で波間にてお送りします。
はいはい、雪なさい。
で波間にてお送りしています。いい曲、
いやめちゃいいね。
ああ
すごい、14年ってすごい
よ。だからそんなにあるんだ知らなかったよそれ。でもそれはあれでしょ、ユニットとしてはライブ限定というか。
そうそうそうだ、ね、
別にそうだよね。
そうそう、
へえ、いや素晴らしい曲です。
すごいですね。
もう一度宣伝を軽くしておきましょうか。喜び合うことは、はい、いつリリースされたんです
か。6月11日に、
はい、リリースされたばっかり、ね、
はい、出たばっかり、
はいはい、
大雨で喜び合うことは、
はい、絶賛発売中。
盛岡だと喫茶カルタさんで、
カルタさんで
販売してます。
はい、ぜひ
買ってください。
はい、じゃあ今日はあの6月の時間の熊谷さん再びお迎えしてお送りしました。はい、1時間
ありがとうございます。
はい、何も言い残すことはないですか。大丈夫ですか。はい、もう数分しかないです。
大丈夫。
大丈夫、はい、
楽しく話して
。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。